テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は330回目の配信となります。スーパーでふと、マイワシって書かれた魚のパックを見ながら、そうか、この子たちは、真人間のイワシ版なのか、いい子だったんだろうな、ってしばらく考えにふけってました。この番組では、フリーランスエンジニアのエスト、エンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回も S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。いつものように記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。犯罪心理学と生成 AI の融合によるカスタマーハラスメント体験 AI ツールを開発。こちらは企業のニュースリリースで配信されていた記事ですね。富士通株式会社は学校法人東洋大学と共同でカスタマーハラスメント疑似体験機能とナラティブフィードバック機能を備えたカスタマーハラスメント体験 AI ツールを開発したと発表しました。ナラティブというのはですね、物語とか語りとかですね、話術みたいな訳がつくみたいなんですけれども、日本語でナレーションっていう言葉があると思うんですが、あの言葉もナラティブの語りから派生した言葉だそうですね。最近はビジネスの分野でもちょくちょく聞く単語かなと思います。カスタマーハラスメント疑似体験機能では、犯罪心理学の知見を活用しまして、カスタマーハラスメントに共通する会話のパターンを学習し、それを再現する AI トレーナーと臨場感のある会話をすることで、様々な業種でのカスタマーハラスメントの疑似体験を可能にしたそうです。この疑似体験機能というのが目玉の一つですね。それからもう一つが、ナラティブフィードバックという機能だそうです。こちらは体験談や専門家からのアドバイスなどの物語形式の文章とアバター映像を自動で生成しまして、カスタマーサポートの担当の方にフィードバックを行うんだそうですね。事前のアンケートとかですね、体験中のセンシングした従業員のバイタルデータ、応対データを分析しまして、カスタマーハラスメントに影響する個人の不安になりやすいといったようなですね、その人の特性を AI で推定してフィードバックをするそうです。カスタマーサポートというのは結構大変なお仕事だなと思いますけれども、確かに大きな企業だとそういう人たちがたくさんいらっしゃって、サポートをしてくれていると。で、そうすると、大勢の人に、じゃあどうやって教育をしていくのか、みたいなところが結構大変なんでしょうね。疑似体験中のバイタルデータを取られて、それが明確に出てくるみたいなのを考えると、ドキッとしちゃいますけど、体験ができてフィードバックももらえるみたいなところで言うと、まあ、なかなか AI の活用方法としては良いのかもな、なんて思って見ておりました。では、二つ目の記事ですね。楽天市場。2024年夏のトレンド予測を発表。こちらも企業からのニュースリリースですね。楽天グループ株式会社が運営する楽天市場はですね、購買データや一般消費者へのアンケート調査をもとにした楽天市場2024年夏のトレンド予測を発表したそうです。トレンド予測のキーワードは次の通りですね。3つ大きくありまして、一つ目が酷暑お出かけ新定番ですね。ひどい暑さのお出かけ新定番ということで、いろいろとキーワードが出ております。ざっと読み上げるとですね、日傘、日よけ帽子、接触冷感服、機能性インナー、携帯扇風機、こちらハンディファンですね。それからネックリング、冷却タオル、そしてミスト噴射機能のあるドリンクボトルとかですね、ミストシャワー傘とかですね、帽子の内側に入れる帽子用クールパッドなどなど、暑さ対策グッズというのが売れているみたいですね。それから二つ目ですね。節約ホビー飯家電となっておりまして、こちらはですね、例えばフードドライヤーとかですね、ヨーグルトメーカー、豆乳スープメーカー、アイスクリームメーカーといった食費の節約につながり、かつ料理を趣味のように楽しめるキッチン家電。名付けて節約ホビー飯家電ということだそうですけれども、こちらの直近3ヶ月の流通総額が前年同期比で約2倍になっているというお話だそうですね。それから最後3つ目がですね、ガチ世界グルメ。楽天市場においても世界各国からのお取り寄せグルメの流通総額がここ数年で拡大しておりまして、上位20カ国の2023年の流通総額は2019年に比べますと約 3.3 倍に伸びているということだそうですね。中でもシンガポール料理が約 14.2 倍、ペルー料理が約 14.1 倍、トルコ料理とメキシコ料理が約 6.7 倍と大きく伸びているそうです。 3つほど事例がありまして、ガチペルーですと、商品名がインカコーラ、300ml の炭酸のコーラなんですかね。ペルーで売っているコーラなんだと思いますが、とかですね、ガチポーランドとしましては、商品名はピエロギ。こちらは何でしょう。一見餃子なのかって思うんですけれども、多分揚げてたりはしないのかな。そういう名前の料理があるみたいですね。それからガチ韓国で商品名は鉄板チュクミ焼きとこういったものが売れているそうで、2024年夏のトレンド予測ということでした。では最後3つ目の記事ですね。国内初、基地局に自家消費型水力発電を活用する実証実験を開始。こちらも企業からのニュースリリースですね。株式会社 NTT ドコモは国内で初めて携帯電話基地局に自家消費型の水力発電を活用する実証実験を2024年5月30日から開始すると発表しました。この実証実験ではですね、熊本県立大学島谷幸寛特別教授が開発したジェット水車と水力発電システムを用いまして、基地局周辺の農業用水路などの水から発電した電力の基地局への活用を目指して検証を行うということだそうです。ジェット水車というのはですね、ノズルから噴出される水の反動で水の噴出方向と反対向きにノズル自体を回転させる水車だそうですね。スプリンクラーみたいなやつですね。で、7メートル程度の落差、半径7センチ程度の水の流れがありますと、1分間に3000回転を超える高回転となるんだそうです。ドコモは2030年カーボンニュートラル宣言や2040年ネットゼロ、このネットゼロはですね、サプライチェーンも含めた温室効果ガス排出量を実質ゼロにするというものだそうなんですけれども、その実現に向けまして、川や湧き水、それから農業用水路などを活用することで、太陽光発電以外のですね、再生可能エネルギーの活用を進めているんだそうです。実施期間は2024年5月30日から最大1年間となっているそうです。携帯電話の基地局って田舎の方だと、なんというかこうポツンとあったりするんですよね。で、実際にですね、自分も停電が発生した時に実感したんですけれども、長期間の停電が発生すると、そういう基地局ってしばらくするとバッテリーがなくなってですね、電波が使えなくなるんですよ。なので、電気は来ない。当然ネットも使えない。さらにはスマホもダメと。そういう状態になったことがあったので、なんかそういうのをこうカバーできるようになると良いなと思ってちょっと期待しております。ということで、今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずは村ぴょんさん、いつもありがとうございます。ウォーキングと読書を同時に行えるのは確かにいいですね。かっこ、本を読むのが苦手なので、読まないといけないですけどね。笑い。私は大学で iPad を使わなかったですね。今は小学校とかでも使ってるっぽいので、大学でも使うんでしょうかね。仕事でもメモは全部パソコンでやってるので、ペンを持って紙に書くということをほとんどやってないです。久しぶりに書いたら自分の字ってこんな感じだったっけってなりました。笑い。とコメントいただきました。いやーわかる。この久しぶりにペンで字を書いた時の感覚。そして漢字の書けなさっぷり。なんかそれが解消するとはあんまりは思えないですけれども、まあたまにはですね、文字を書いてみるというのをやってみようかななんて思っております。なんか簡単に今日の出来事とかですね、良かったことみたいなのを紙につらつら書いてみるだけでもですね、なんか村ぴょんさんがおっしゃってるように、自分の字ってこんなんだっけなとかですね。あれ、漢字が出てこないみたいなのが実感できると思うので、皆さんもたまにはやってみてはいかがでしょうか。それからフォルテさんですね。いつもありがとうございます。テクフリ328回拝聴。iPad と Apple Pencil でお絵描きは僕もやりました。楽しかったし、ちゃんと毎日練習してれば上達したかもですが、なかなか、今は文鎮と化しています。笑い。万年筆ではないですが、ガラスペンは買いたいと思ってますね。実用品というより本当に趣味の一品ですが、とコメントいただきました。そうなんですよね。毎日練習していれば上達もするんでしょうねとは思うんですけれども、なかなかね。3日ぐらいやった記憶はありますね。なんかそういうお絵描きというかね、イラストとかの練習問題というのか、お題を出してくれるところがあって、で、それに書くみたいなのをやっていたんですが、あっという間にやらなくなりましたね。はい。あと、ガラスペンは僕もちょっと気になってますね。なんというか、ちょっと滲んだ感じの線だとかが描けるのでしょうか。ちょっと面白そうなので、探してみようかなと思います。なんか、このフォルジェさんがコメントしてくださった、その一連の流れでですね、他の方が教えてくださってたんですけれども、なんと、セリアにガラスペン売ってるらしいんですよ。 なので、ちょっと最初そこから試してみようかななんて思っております。ということで、番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告のコーナーですね。週末はですね、岐阜の田舎の方におりまして、まあ二拠点生活みたいなことをしてるんですけれども、まあその田舎の方でですね、たまにこう地域の行事があるわけですよ。で、今回は川掃除。地域に川が流れておりまして、結構ゴミを投げ捨てする人がいらっしゃるんですね。どこの人か知りませんが。なので年に一回ですね、その川掃除をするというイベントというのか、まあ行事がありまして、みんなでやっておりました。でまあ川掃除と言いつつ、自分とかはですね、草刈り機ですかね。エンジンのついたガソリンで動く草刈り機ですね。あれを持って行って、まあ、川の周辺のですね、草を刈るという作業をしておりましたね。で、それが午前中から始まって、まあ、2時間ぐらいで終わったんですかね。で、終わって、じゃあ今日は夕方から慰労会ですかね。労をねぎらうということで、みんなでちょっと来た人だけ公民館に集まってですね、ちょっと飲みますか、みたいな感じで会が催されましたね。で、聞いたところによりますと、その、まあ、みんなで集まって飲むみたいなことはですね、どうも5年ぶりだったらしくって、そうか、そんなに時間が経ったんだと思ってちょっとびっくりしておりました。まあ、その5年の間にですね、地域から子供たちがいなくなってですね、まあ、皆さん、学校とかお仕事とかでですね、外へ出てっておりますので、若手と呼ばれる人も50代とか、そんな感じですね。結構腰とかですね、あと腕の筋肉痛とかがまだ残ってますね。はい。この番組へのご意見ご感想などは絶賛募集中です。X にてハッシュタグカタカナでテクフリーをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。慰労会ではですね、お一人、電気のホットプレートを持ってきてくれた人がいてですね、で、その上でいろいろなんか、焼いて美味しいものをいただいてましたね。で途中でですね、なんかこれすげえいいんだよって言って焼きそばをまずはこう生のままですね、何も具とか入れずにじっくり焼いていい感じにカリカリになったやつですね、そこにソースだけかけてちょっと濃いめの味付けをして、でどうぞって言って食べたんですけど、これがなかなか美味しかったです。具は一切入ってないんですが、割と後半とかで食べるととてもいいんじゃないかなと思うので、皆さんも試してみていただけたらと思います。ということで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた。